本日よりアドベントでございます。ろうそくにも火が灯って、います。本当にアドベント、この、響きはですね、私にとってはとてもとても、嬉しい響きです。皆様にとってはどうでしょうか。私は、クリスチャンホームでしたので、アドベントに入るといつもカレンダーが準備されておりました。壁に、フェルトで母が作ってくれた、そこにはリングがこう一個一個ついていて、そこに紙でこう隠して、お菓子がですね釣ってあって、毎朝犬の散歩に行く前にそれを一つ外して開けては、もう食べたくなってしまうんですが、学校帰ってきてからというふうに、小学校の頃に母に言われていたのを思い出します。本当に楽しみで楽しみでならないのがクリスマスの前のアドベントのこの4週の歩みです。ラテン語で、到来という意味を持つこのアドベントですけれども、ここにありますようにこの天電色はですね、紫色です。紫色、アドベント、私のイメージするアドベント、嬉しくて楽しいアドベントにしては、この紫色は、このキリスト教で、紫色はこの悔い改めを表す色ですから、少し私のイメージする、子供の頃イメージしていた楽しみで楽しみでならないアドベントとはですね、少し悔い改めは、距離があるように感じます。これはクリスマスに受洗に向けた準備の時としての覚えるこの、悔い改めですねと、時として私たちクリスマスこの4週悔い改めの時として準備していきたいと、いきたい思います。このイザヤ書ですけれども、本日エレミア書とまたエゼキエル書とともに三大預言書として全66章にもなるイザヤ書です。聖書学的にはですね、大きく3つに大別される、第1イザヤ、第2イザヤ、第3イザヤというふうに言われたりもしますけれども、本日は第2ユダヤ、ごめんなさい、第2イザヤの最後の締めくくり55章です。第2イザヤ最後の締めくくり55章、ここには神の不信による、神への不信ですね、先ほどの賛美歌にもありましたけれども、主の民として作られたのに、ユダヤの民や、また私たちはです、私たちは主に、神に不信によって、信じることを、神を見失いですね、神から離れ、そしてイスラエルの民は、イスラエルの国を滅亡、そしてバビロンの捕囚という苦しみを受けます。そしてそこからの神の立ち返りの進めが描かれています。またイスラエルの希望がその後語られています。この第二イザヤですけれども、著者編者はですね、名は表されていませんけれども、この無名の預言者は、彼のビジョンの大きさ、旧約聖書の伝統の深い理解、そして信仰の情熱、誠に大いなる預言者です。この無名の預言者も含め、預言者イザヤを通して語られた神の御言葉として、私たち一人一人に向けて、このクリスマスのこの時語られている言葉として聞いていきたいと思います。イザヤは冒頭にこう言います。渇きを覚えている者は皆水のところへ来るがよい、銀を持たない者も来るがよい、穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために浪するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを 楽しむであろうと。自分たちの国は失われ、バビロニアへの捕囚の民となったユダヤの民、しかし今やそのバビロニアもアシリアによって陥落し、エルサレムへの帰還がなろうとしています。そんな時に言います。なぜ糧にならぬ者のために銀を計って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのかと。バビロン捕囚の間、ユダヤの民は貧しさ、経済的にもまた信仰的にも貧しさの中にあった者もいました。また別にですね、バビロン捕囚の間にそのバビロニアでのその生活の中で富を得た者も多くありました。自由を得たとも言えるかもしれません。そのような中でバビロンでの生活を望み、イスラエルへの帰還を拒む人々もいたわけです。もうイスラエルの民として生きることをやめようとしていた。私たちの言い方からするともう信仰がもう必要がないと言いますか、邪魔になってきた。何でもあり余る生活、享楽的な毎日を捨てられずにいる主の民、その人々に神の声に聞き従う道への立ち返りを進めます。魂の豊かさを求めよ。イスラエルと神への立ち返りにはバビロンでの生活にはない魂の豊かさがあると。主に聞き従えばあなたたちの魂は誠の豊かさを楽しむことができるのだと。神を離れてしまい、生きているようで死んでいるような命、神を離れ今は自由であるかのように思うけれども救いのない命、行き先のない命、そこからの立ち返りをイザヤは叫ぶわけです。イザヤ書をはじめこの私たちに与えられているこの聖書全体は私たち一人一人に語られているものです。聖書の御言葉の対象は私たちです。この御言葉もまさにそうです。私たちは囚われの民ではありません。しかし私たちは同じように捕囚の民と同じようにさまざまな事柄に囚われている一人一人であることも告白しなければなりません。囚われるとはそのことによって神様への信頼が霞んでしまうこと、神様への方向性が歪んでしまうこと、それを囚われる。私たちは日々の歩みの中で何かに囚われてはいないか、仕事か、コロナの出来事の中に、生活か、自らの健康か、家族のことか、社会の出来事か、多くのことで私たちは囚われ、それぞれの出来事に前に恐れおどのきます。確かに健康のことも仕事のことも家族のことも社会のこともとてもとても大切です。しかし囚われてはならない。世の囚われの民と私たちになってしまってはいないかと問うていきたいと思います。自らにですね。そしてそのような私たちは 多くの囚われる現状の中で、糧にならぬ者のために銀を払い、心と魂の飢えを満たさぬ者のために労することがあまりに多いのです。主を尋ね求めよ、見出しうるうち時に叫び求めよ、呼び求めよ、近くにいますうちに。イザヤは語りますけれども、離れていくのは主なる神ではなく私たちが離れていく。さまざまな囚われの生活の中にいる私たちが自らに思いを割くことがあまりに多く、いつの間にか主なる神から離れ、その姿が見えなく、また声も聞こえなくなっていく。主を離れ、生きているようで死んでいるような命、今は自由に生きているようで行き先のない、救いのない命、そのような私たち一人一人にイザヤは語ります。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださると。天が地を高く越えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く越えていると。主に立ち返れとイザヤは言います。立ち返るならば、そのような私たち一人一人を主は憐れんでくださる、喜んで受け入れてくださる。主はまことにそのようなお方だと、イザヤ書の8節9節でそのように語られます。しかしです、しかしなのに、私たちは自らの力では主なる神に立ち返ることはできない。声も聞こえず、声も届かず、どこにおられるのかも私たちはもうわからなくなってしまっている。もしかするとです、もしかすると私たちは、本当に私たちを主なる神は憐れんでくださっているのか、愛してくださっているのか、そのことももしかすると私たちだけではわからない。あの出来事がなければ、ある一つの出来事がなければ、私たちは主の声を聞き分けることも立ち返ることも何もできない。あの出来事、それは神の受肉の出来事です。肉を持ってこの世にくださる出来事、神ご自身が私たちに向かってきてくださる、まさに福音である主イエスを知らなければ、私たちがです、知らされていなければ、私たちは神を知ることはできない。神の愛も神の憐れみも私たちは知ることはできません。ましてや立ち返りなどはできません。自らで立ち返ることができるのであれば、神は自らを、イエス様をですね、世に下されるような必要はなかったはずです。あなたの思いを高く超えている、主の思いは私たちの思いを高く超えている、まさにそうです。神から離れようとしている私たち、離れることばっかりしか考えていない私たち、そのような私たちにイエス様をくださる、愛し続けてくださる。私たちの裏切りの道とは違って愛の道であり、その愛は私たちの思う愛を、その信頼は私たちの思う信頼を、想像をですね、はるかに超えている。神の側から来て くださる。神の側から和解に来てくださる。お互いの歩み寄りではありません。私たちと神様への歩み寄りではありません。一方的に神の側から来てくださる、それも力強い和解。私たちの思い描く和解、こう手をにこう出し合って握り合う和解の概念ではなくて、一方的に神の側からの和解、私たちの思いをはるかに超えている。罪人が罪を償うことなく和解してくださる出来事、主の民として私たちはを作ってくださったのに、私たちは離れなのに和解してくださる主を、私たちは裏切られ続けている主、被害者がです。愛をもって作り、しかしその愛に私たちは泥を塗り続けているわ。被害者がですね、自らを死に渡して罪人の罪を償う。私たちは一人一人はで、罪人が罪人のまま許される。まさに私たちの思いを高く超えている出来事。イザヤはご存知の通り預言者です。イザヤは誠の救い主が来られることを神様から託され預言し、彼も待っていた。しかし預言者イザヤはその救い主には会ってはいません。主なる神から言葉を託され、救いの主が来られることを示されつつ、誰よりも望みつつ、預言者イザヤは救い主に会ってはいない。私たちは、この今生きる私たちは、救いの主がそのイザヤのですね、預言の後を生きている私たちは、主のご計画の成就の中を生きている私たちは、イザヤとは違いですね、知らされている。私たちにはイエス・キリストがいる、与えられている、いつも共にいてくださる方が与えられている。私たちがさまざまなことにとらわれて神から離れ、主のお姿が見えなくなっても、いつも主イエス・キリストが共にいてくださって導いてくださる。私たちの声など神様に届かなくなるほど私たちが離れてしまっても、主イエスが取りなしてくださる。私たちは主イエス・キリストの御名によってと祈ります。主が取りなしてくださる。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。肉を受けての、受肉とは、まあ、クリスマスとはですね、イエス・キリストとは、そのような今の世を生きるさまざまなことでがんじがらめで神から離れてしまっている私たちへの神の寛容の出来事。受肉とは神の寛容の出来事。クリスマスとはさまざまな思い煩いの中を生き、自らばかりを見、あまりに主を仰ぎ見ない私たちへの、しかしその私たちへの、一人一人への神の寛容の出来事。主イエスがいてくださらなければ私たちは神を見ることなどできない。主なる神との出会いの資格、また機会すらない。見舞いに立つことなど未来永劫を許されるはずがない。しかしキリストは私たちと共にいてくださいます。イマヌエルの主、主我らと共にある。私たちが離れてもそれでも共にいてくださる方。 その約束が10節にも描かれます。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。言葉が神の望むことを成し遂げ、神の使命を必ず果たす。そして全てを終えて神のもとに戻ると。ヨハネ福音書の最初にはこのようにあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。言葉は肉となって、受肉してですね、言葉は肉となって、私たちの間に宿られた。神と私たちの間にです。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。主の言葉であるイエス・キリストは神の望むことを成し遂げ、神の使命を必ず果たす。そして全てを終え、神のもとに戻る。私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。主なる神の望むこととは何か。そして主なる神が言葉に託された使命とは何か。望むことは私たち一人一人の罪の贖いです。そしてその使命とは、十字架による死です。そしてそれを果たされて復活し、主なる神のもとに戻り、お借りになり主の右の座にいらっしゃる。イエス・キリストの使命は十字架の死。キリストは私たちの罪、その贖いの十字架のために、死ぬためにお生まれくださったのだと。この4週はですね、悔い改めの紫を私たちこう胸にですね、こういつも持ちながら、自らをこう吟味しながら、この4週の歩みをしていきたいと思います。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく、穀物を求め値を払うことなく、ブドウ酒と乳を得よ。主なる神はイザヤを通して私たちに言います。何も持たぬ者も皆私のもとに来なさいと。神の御前に何も持たない私たち、いや重い煩いしか持たない、罪しか持たない私たち、そのままで来なさい、そのままで来なさいと。たった一つの条件、それは飢え渇きを覚えている者はです。自らの弱さを知り、あまりに真に従えない自らを知り、その中にあっても飢え渇きを覚え、キリストを求めること、それが唯一の条件、救いへの渇き。自らの弱さと罪を通してのキリストの愛と義、 正義への上乾き。クリスマスへの準備の時を私たち一人一人ですね、豊かに過ごしたいと思います。心と魂の備えの時、主なる神のその寛容の出来事に、本当に私たちの思いをはるかに超えたその出来事に打ち震えつつ、今を自らの悔い改めの時として備えたい。4週の後クリスマスを心から味わうために、ありのままの自らを見つめ、罪を見つめ、そのような一人一人としてキリストをお迎えしていきたいと願います。共に祈りを捧げましょう。御在天の父なる御神様、あなたの皆を賛美いたします。この聖日の朝、兄弟姉妹と共に礼拝に預かり、また一人一人をさまざまな困難の中からここに集めてくださり、またリモートの先に集めてくださり、あなたの言葉を聞くこの喜びに感謝いたします。あなたは私たちをそれに値せぬ身でありながら、どこまでも愛してくださいます。私たちはそのことに未だ気づくこと少なく、感謝すること少なく、あなたに信頼を寄せること弱きものです。どうぞ神様、アドベントのこの時、私たち一人一人がそのことを悔い改めへと身を結ぶ一人一人とあらせてください。思いありながら、さまざまな困難によってここに集うことのできなかった兄弟姉妹を思います。大いなる恵みと、また苦しみ癒しを恋願います。私たちの社会の周りにも多くの苦しみの中にある方々が依然多くあります。どうぞあなたが愛する者は安かれとおっしゃってくださる、その福音を私たちの身近な、私たち以上に痛みや苦しみの中にある方々にお伝えしていく、そのような働き人として立ててくださいますように、共にクリスマスを心から祝うことが許されますように。キリストを知らされ、あなたの愛を知らされ、大いなる希望の中にあるその感謝と大いなる信頼を持って、この祈り、私たちの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。